もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、はじめまして。
はい。最初に年齢を教えてください。
82歳。
82歳。
はい。
結婚してます？
してます。
お相手は何歳ですか？
夫はね、76。
76歳。
はい。
それで今、お二人で暮らしてるの？
そうです。
はい、それでどんなことでしょうか、相談は。
夫がダンス教室行ってて、変な女に引っかかっちゃったんです。
はい。
女の方はダンスの先生なんです。
はい。
やっぱし相手の人も76なんです。
はい。
ダンスの先生がね。
はい。
それで結婚したいって言ってたから、前の旦那さんのと相談に行ったんです。どんな女の人かと思って。
はい。
そしたら前の旦那さんが、まあ、あの女の人はね、アバズレでゲスな女だから、私が入院したりね、退院してきた時にはもう家なんか乗っ取られてありませんよ。だから早く離婚しなさいってアドバイス受けたんですけど、
うん、
私のもお金がないから別れられないし、
お金がないから別れられない、
そう、私はね離婚するのにお金がないから今のところちょっとできないっていうことは、まあ、あの相手の男の先生には言ったんです。男の先生っていうのは前ここのダンス教室がさ、
うん、
今夫が付き合ってる女と、
うん、
それから前の旦那さんと、
うん、
息子と3人でやってるんです、
うん、
だからその前の旦那さんとか相談に行ったらこういう女だから早く離婚しなさいって言われたんだけど、
うん、
私はお金がないから離婚できなくて、
うん、
一応離婚するのを抑えるためにもね、
うん、
不受理申告書とかなんかっていうのあるらしいんですよ、
うん、
戸籍のとこ電話かけたらそれを一応しとけば一応私が死なない限りは離婚はできないらしいんです、
うん、
最近はね離婚するのが三文版でも簡単にできるんですって、
うん、
だから私たちが知らない間に離婚の判子をして離婚しちゃったら二人ともいつの間にか結婚しちゃったみたいなことになるとさ、
うん、
ある人で私は何とかの女房ですなんで乗り込まれたら困るじゃないですか、
うんうん、
だからと思ってそれ一応それ止めてるんです、
うん、
だから相談したいっていうの夫がこの女と別れないって言ってるんですよ。だから別れさす方法とかまたはそういうんだったら別れちゃいなさいって言われれば、まあ自分もそれで考えてどっちかに決めなきゃいけないんですけどね、
うん、
第三者の目から見てどんな感じするのかなと思って。
そうですか。ちょっとこれ複雑そうなので回答者の先生にそこら辺のところを説明してください。
そうですね、
今日はあの弁護士の中川淳先生がいらっしゃってますので。
あ、そうですか。
ご意見を伺ってみてください。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします、はい、
ちょっとね整理させてくださいね、
はい、
まずね76歳のご主人が、
はいはい、
ダンスの女性の方と一緒になりたいって言ってるっていう状況がまずあったわけね。
そうそう、
で勝手にその離婚届出されると困るからあなたの方では不受理届を出して、それはガードはしてあると、そういうことなんですね。それともう一つその女性の前の夫っていうことになるんだろうと思うけど、今のお話の流れだとね、今一緒にその教えてる別れた旦那に聞きに行ったってこと？
そうです、そうです、
はいはい。そしたら、あなたの財産ね、いいように乗っ取られるから、早くとこう別れた方がいいって言われたってさっきおっしゃいましたね。
そうそうそう。
じゃあ、奥様としてはそれ相応の財産をお持ちなんですね。
まあ、財産っていうほどじゃないからね。その家と土地がちょっとあるくらいで。
家と土地があるから、それ乗っ取られるとそういう話なのね。
そうです。は
いはい。で、うん、今ご主人はあなたと別れたいって言ってるわけね。
いや、そうなんですけど、以前はそういうこと言ってて少しずつ軟化してきて私とは離婚したくないって言ったりしてるんですよ。でその女とも別れたくないって言ってるんですよね。ただ心配なのは私が先に死んだ場合にほらお互いに独身になりますよね。そうした時にさ、私たちも80だからいつまで生きるって保証もないし、
うん、
そうした時にほら 2,3 年経って独身同士だったら再婚しちゃったっていうことになっちゃうとさ、家乗っ取られちゃったら困るなと思って。
私が死んだらって今おっしゃったでしょ、
うん、
自分が死んだ後の君だってどうだっていいじゃん。
それの方が大切ですよ。私が死んだらあんた小さいけどさ、一応ビル持ってそれなりのほら生活できるようになってるから、その後はほら、
はい、
子供がね、
はい、
後継ぎして家賃収入で今食べてるわけです。
ああそうなんだ、はい、
うん、だからそういう部分で乗っ取られちゃったらもううちの娘も追い出されちゃうし。
あなたじゃあ家賃収入でちゃんと生活ができてて、
うん、
ご主人はある意味養ってるわけ？
四分六で 60% が夫の名義になって私が 40% の名義になってるんです。
あ、二人の財産になってるわけ、
うん、だから別れる時にほら財産分与しなくちゃいけないからね。
ああそうなりますわね、それは、うん、はい。
だから離婚しちゃった方がいいのか ずるずるいて私が死んじゃってからみたいなことになって、それが一番心配なんですよね。
あのね、
うん、
比較されるものが全然次元の違うことを比較されてるから、どちらを選ぶかっていう問題ではないのです、うん、まずいいですか。なぜかっていうと、ええ、今のあなたの生活を守るためにどうするかっていう、その場面で考えれば、ね、売るについても相手の協力がいるっていうか、別れることによってしかできないと思うので、財産分与で処理するしかないっていう問題、それからさっきあなたがおっしゃった死んじゃってからその財産がどうなるか、子供さんそこまで当てにしてるのか、いやいや、まあ聞いて、当てには多少しててもですよ、あなたが死んだ後の場面の問題っていうのは、あなたが生きてる場面の問題と比較にならないわけですよ。どっちを取るかっていうことを選択する場面の問題じゃないわけ。
自分の子供が幸せになりたいんだったら、やっぱり自分が建てたものをさ、後継いでほしいって思うじゃないですか。
だからそっちを優先するんであれば、
うん、
今の財産ね、持ち分であったとしても、
うん、
それをそのまま残しておいて、でも亭主は半分持っていくけんど、
ね、
残り半分が子供さんに行くという形で残しておくしか手はないじゃないですか。
そうですよね。
ね、そういうことでしょ。
そうですよね。
で、あなたが今の状況がもうやってられんわということで、その物件を処分したいっていうか、うん、清算したいとお考えなんであれば、それは今の状況からすると離婚に伴う財産分与で処理するしかないですよ。
そうですよね。うん、そうですよね。
はい。だからそれは全然場面が違うんで、比較のしようがないじゃん。
だから完全に離婚するんだったら、私がこの家持って、それで夫にその分のほら、財産分与のやつのね、半額を向こうに渡せばいいんですけど、そのお金ができればいいんですよね。奴、うん、らも長く生きてたらさ、二人で結婚しちゃったらっていうことになっちゃって、それで借金してね、出しちゃった方がいいかなと思ったりするんですけど。
いや今からだけどさ、
うん、
ある程度のまとまった金の借金なんてね、返済現象がなかったらね、年寄りに貸してくれないですよ。
そうそうそうそう、そのことでちょっと私も迷ってね。そう、
いやだから考える場面が全然違う話だから、死んだ後の話と今のあなたの生活をどうするかの問題を。
いやいや、ほらだけど親っていうのはやっぱ死んだ後っても自分たち、いやいや自分が死ぬのはしょうがないけど、
それはね、いや違う、ちょっと聞きなさい。
え
ちょっと聞きなさい。あなたね、一人で喋りすぎ。自分の頭の中だけで。いいですか？
はい。
自分の死んだ後の問題は大事なんですよ。うん、大事なんだけど、その問題と、うん、今、あなたの生活をどう守っていくかの問題と、
うん、
これを二つながら比べて、
うん、
両方が立つ話を組み立てることができないです。比較する場面を間違えてます。
どういうふうに間違ってんですか。
まずあなたの生活はまず守らなきゃいかんでしょうがよ。
生活は今別に困ってない。
違う、あなたは離婚するということを考えておられるから、
うん、
離婚をするには今のね、家賃が入ってくる物件を実際問題として処分してしまうか、大金を借りてきて金をくれてやるか、どっちかしかないんでしょ。
そうです。
今借り入れを起こして金払ってなんてことは現実的な選択肢としてあなた考えるべきじゃないじゃない。そうすると単純に処分した分の四分六で持ち分持ってんでしょ。
あ、そうそうそう。だけどね、夫は自分がほら女作ってこういうことになったから五分でいいよって言われたら、自分の一しようねって話はしてんですけどね。
じゃあそれを今離婚するんだったら売却して半分をあなたね、
そう
が持ってると。で、それで残りの人生をゆったり過ごすと。そういう考え方があってもええわけじゃないですか。
まあそうなんだけど、私としては売ることは全然考えてない。家を残したいから。
じゃあ、分けるっていうのは、その半分の金をあなたが作ってきて彼にくれてやるってこと？
そうそうそう。だから、半分くれてやんなくちゃ、ほら、離婚できないじゃないですか。
いやいや、もう一つあるのは、女作って別れるしかなくなったんだったら、慰謝料の問題だってあるんだよ。
でもあれじゃないな、そこまでちょっと言うの恥ずかしいけど、夫はそのほら、男の役目しないから、そっちの方は行ってないらしいんですよ。だから男女関係はないみたいなんです。
男女関係がない？
そう。
だって結婚したいっつってんでしょ？
そうなんですよ。だけど、男女関係はできないみたい。立たないから。
あのね、立つ立たないじゃなくってさ、
そうなんだけど、
あのね、
だから私
も入ろうが入る前がさ、男女関係はあるんだよ。
でも
青かいな、
男として俺は役立ってないし、そういうあれができないから、本当のなんていうの、恋愛じゃなくて、そういうのと違う。私も立たないんだったら、じゃあ女と結婚したってしょうがないじゃんって言ったら、そりゃそうだけどみたいなこと言ったからさ。でも立たない。
いやだけど他の女に気が入って自分の婚姻関係をね、うん、ぶち壊したら、それは立派な不貞行為でございますよ。
あ
のね、立とうが立つ場合がね、関係ないの、そんなのは。
あれはダメなんでしょ？よくあるじゃない、ホテル入ったところの写真とか、そういうものは写真として撮ってないと、
いやいや、まあ、
認められない慰謝料としてダメなんでしょ？口頭じゃ。
まあそれ要は本人たちが何にも私たちはそういう関係ではありませんってね、否認をした時に出るとこへ出て、うんうん、裁判所に認めさせるには証拠がなかったらいけませんって、そういう話なんですよ、
うん、
旦那自体が女と一緒になりたいからあんたと別れたいって言ってんだろ、これ立派な不貞なんですよ。
そうそうそう、あ、そうなんですか。
ああ、
うん、
だからあんた丸裸になって出て行きやって、そういう話じゃないの。
何、裸になって出て行けってこと？
そういうことでしょうによ、
うん、で女にもどのぐらい慰謝料取れるんですか？
いや今ね、その女なんかどうだっていいじゃん、今。
あ、そうです。
今あなた亭主との関係どうしたいかなんでしょうによ。
そうです、そうです、そうです。
ともかくね、じゃあね、財産分与は夫婦別れじゃないとできないから、
そうそう、
ね、お前落とし前つけろっつって、こんなにぐちゃぐちゃにしたんだから、慰謝料で自分の持ち分を6割持ってんだったら、その半分をこっちへよこせとか、
うん、
そっからやってごらんなさいよ。
あ、そうですね。
ああ、で少しでも今のお住まい兼収益資産のそのビルですか、
うんうん、
その名義の割合をあなたの方に増やすことを考えた方が現実的なんじゃないの。
そうですよね。
あんまり先のこと考えるよりも。
わかりました。
落とし前つけろってそっから始めればいいじゃん。あなた強そうだからさ、言えそうでしょ、そんなことぐらい。亭主に首根っこ捕まえて、
年いってるだけに、年の子で、
はい、年の子で頑張んなさいよ、
はい、
と思います。
そうですね、
はい、
ちょっといろいろほら訳の分かんないこと言っちゃってごめんなさい。
いいえ、はい、
もう
元気なのは何よりだから。はい、
あなた周りの人誰も彼もみんな嫌いなんでしょ。
そんなことないですよ。なんであ
っちの人が好きだ、こっちの人が来たいって第三者が聞いていても分かんないわけですよ、
私に言ってること。
うん、だから不必要に悩んでるように見えるわけ。
そうそう、必要以上に悩んでることは事実。
そしてね、不必要に悩んでいる時っていうのは、悩みが攻撃性の変装した姿だっていうんですよ。
あ、そうですか。
本当はあなた周りの人誰も彼もみんな嫌いなんだ。だけど周りの人に、私はあんたが嫌いだと、あなたも嫌いだと、そう言いたいことを言えないので、不必要にただ悩んでるんですよ。
自分ではそんなにあの人嫌いこの人嫌いだと思わないけど、自分でほらなんか不満があっても我慢しちゃって、
そうそうそう、それですよ。
だからそれが結局ここに来てその問題が出たから、
うん、
どうやったらいいかなと思って、兄ちゃんそんなことばっかし考えてるから、
うん、
だから先生おっしゃるのに、私は嫌いとかっていうんじゃなくて、なるべくトラブルを起こさないようにって、喧嘩しないように喧嘩しないようにってずっと来てたんです。
だから我慢してたことが変装して出てきて、ああでもないこうでもないっていう悩みになってるんですよ。
ああそうですか。
だから悩んでるのは自分の攻撃性の変装した姿かなってちょっと思ってみてください。
そうですね、わかりました。
はい、どうも失礼します。
いろいろありがとうございました、はい、ご迷惑かけちゃって申し訳ありません、はい、ありがとうございました。失礼します。
悩みは攻撃性が変装した姿です。